小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科科学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な科学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い科学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。今日は番組初となるゲストとして、旭川医科大学医学部の坂東先生にスタジオにお越しいただきました。坂東先生のご専門は寄生虫ということで、一体どんな化学が飛び出すんでしょうか。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、というわけで改めまして、本日のゲストのご紹介です。旭川医科大学医学部感染症学講座寄生虫学分野准教授でいらっしゃいます坂東浩典先生です。こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
本日はどうぞよろしくお願いします。実は坂東先生とは、10月に東京で開催された会いに行ける科学者フェスと題した、うん、はい、ちょっと面白いねになってましたね。
はい、面白かったですね。はい、
この日本科学振興協会の年次大会というのでご一緒させていただきまして、で私がこの有機物ラジオの、発表したんですけど、これは聞いていただいたのがご縁でして、はい、で知り合いまして、で本日はなんと北海道旭川市の方から、
いや遠かったですね。
はい、実は今日はですね、この舞鶴のスタジオの方までお越しいただいております。どうですか、旭川と比べて舞鶴の印象は。
いやー、あったかいですね。あったかいですね。
あ、そうですか。はい、まだ今12月ってことですけど、旭川と比べると温度どれぐらい気温違うんですか。は
い
は
い、いや、この飛行、まあ、その天気を考えたときに雪ですからね。
あ、そうですね。
旭川、はい、ね、旅立つときはもう吹雪でした。
吹雪、
マイナス12度ぐらいでしたね。
マイナス12度、
はい、
あ、そうですか、はい、じゃあもう全然ね、舞鶴とはいい。
そうですね。
あ、もう聞くだけ愚問でした。
今日はこっち10度ですからね、あったかいですね。
ですね、
20度違いますから。
20度違うということで、はい、ありがとうございます。はい、でそんな坂東先生なんですけども、ご専門が寄生虫、寄生生物ということで、はいはい、伺ってます。寄生っていうのは、はい、動物とかにこう寄生するパラサイトっていうんですか、
はい、
こういう生き物を、はい、対象に研究されてるということで。
はい、合ってます。
合ってます。そもそもその寄生ってどういうことなんですかね。
はい。はい、こう寄生っていう言葉、まああるいはパラサイトっていう言葉を聞いたことが全くないという人は、うん、おそらくいないんじゃないですか、
ね。そうでしょうね。
ちょっと面白い、なんか SF チックな響きがあるので、まあ聞いたことはあると思うんですが、
はい、
実はそういう遠い世界の話ではなくて、実はとても身近な生き物なんです。
は
い、で例えば共生っていう言葉は皆さん聞いたことあると思います。
はい、
まあ共に生きるということですね。
うん、
共に生きるっていうのはどういう関係があるかっていうと、例えば両方に利益がある。まあこれを例えば共生細菌なんて言葉は聞いたことがあるんじゃないですか。乳酸菌とかビフィズス菌とか、
あ、なるほど、聞いたことあります
ね。例えば体に取り込むと、まあ菌としても人の体、あったかい、ぬくぬくして栄養も来るって、まあ嬉しいじゃないですか。
あ、そうなんですよ。だから菌の方も喜んでるんですね。
はい、そうです。
は
ははは。で人にとってもまあ免疫がつくからいいよっていうんで、まあいわゆるウィンウィンの関係。
なるほど。
まあこういうのをまあ共生って、で言うんですけれども、その共生の中でも片方だけが得をしているというものを寄生と言います。
なるほど。じゃあ 一人の方は、はい、まあ、損をしてて、はい、一人の方は得してる、はい、これを釣り合ってない状態のことを言うんですね、
はいはい、まあ、でも共に生きてるという面では変わらないので、まあ、共生の一部なんですね実は。
なるほどなるほど、はい、はいはいはい、わかりました。これどんなこの寄生する生き物がいるんですか？
寄生する生き物ですか、うんうん、例えば、うん、その寄生生物というものには動物とか植物っていう、う
ん
う
ん
う
ん、植物もあるんですね、
はい、で京都でもそのヤドリギといって、
聞いたことありますね、
はい、その山とか、まあ、河原の、まあ、木を見上げてみるとなんか鳥の巣がついてるかなっていうような、そのモコモコっと丸い塊がついてるのをたまに見つけることができます。
あ、そうなんですね。
それがヤドリギというもので結構身近には存在する
んです、ね、そうだったんですね、はい、いや、あんまり私ね見たことがなかった、はい、あ、そうだったんですね、わ、はい、かりました。で、私ちょっと聞いた小耳に、ね、挟んだところによると、はいはい、その寄生生物はもともとは寄生してなかった、
はい、
うん、
はい、
だから普通 の、 その生き物と同じように生きてたっていうのは、はい、これ本当、はい、なんですか？
はい、まあ、もちろんそのまだ正確に実証されたわけじゃないんですけれども、うん、まあ、
前の話です
ね、はいはい、昔ですね、何億年も前の話ですけども、
うん、そんな
昔の話、はい、はい、ですけども、まあ、最初はやっぱり自分の力で生きていた全ての生き物は、うん、まあ、そういうのを自由生活って言います。
自由生活、
そう、自由に生きられるんです、一人で。
じゃあ人間と一緒。
そう、そういうことですね、
はいはいはい、
ですけども、そういう中であれ、この生き物と必ずにこう関わっていたらなんか得するんじゃないって言って、どんどんどんどんその生き物から奪うようになって、それだけで生計を立てるようになっていったものが寄生生活をするもの、寄生虫となっていきます。
なるほど、なんかそうやって聞くとね、はい、そういう、はい、恋人の方とか、
ね、そうですね、
なるほど、それのがこうだんだんそれがもうプロみたいになってくると、
はい、寄生生活と、そういうことです。
あ、なるほど、わかりました。で、寄生虫とかね、よく聞くんですけど、はい、なんか僕がこう知ってるもので言うと、小さい頃にね、はい、カマキリの中、はいはい、ハリガネムシっていうんですか、はい、ね、ああいうのがいたりとかっていうのが最初こう思い浮かぶんですけど、
はい、
ちょっとこのね、坂東先生とこう知り合って、うん、行ったところが実はありまして、はい、これ、東京都目黒区にですね、
はい、
目黒寄生虫館という施設がありまして、
はい
はい、私もう全く存じ上げなかったんですけれども、
はい、
これ、まあ、長らくですね、はい、2017年までですかね、うん、世界で唯一この寄生虫を専門に扱う施設の、
はいはいはい、
公立のじゃないですね、
施設
の研究博物館というので、はい、これ、ある医者の方、亀貝悟さんという方が開館したという、うん、
はい、
これぜひですね、東京行かれる機会がありましたら、目黒駅からバスで3分のところにありまして、はい、しかも入館無料なんですよね。
はい、そうですね。
これ本当すごいですよね。
はい、
これもともとその教育とか啓発っていうのを目的にしているので、うん、まあお金を取ってはならないと。そういうまあ信念のもと、うん、未だにその無料で、なってまして、
はい、
まあ中でもね、本当にいろんな標本とかがあって、
はい、
まあ、すごいやっぱ、ね、リアル、
はい、
なかなかちょっとグロテクスのくらいのものもあるんですけども、はい、中でもやっぱ 目を引くのが、うん、サナダムシっていうね、
あの長いやつですね。
そうなんです。でもう長いって言っても本当は折りたたまれて展示されてましたん で、
はい、
で展示に書いてあったのは全長がなんと 8.8メートル、うん、8.8メートル の、 そのサナダムシと呼ばれる寄生虫が、
はい、
これ人間の体の中に入っているんですね。
はい、そうです。
そうなんですね。
はい、
なんかそういう標本をちょっと見て、はい、もう本当、度肝を抜かれてですね、思わず私、T シャツまで、はい、しまったんですけど、はい、このサナダムシっていうのは、はい、なんとなくね、こう聞いたことはあったんですが、
はい、
これ、どんな寄生虫なんですか、ね、
あ、これは、もしかしたら絵で見たことがあるかもしれないんですけど、こうお尻からなんかニョロニョロっと出てきているような絵をどっかで見たことありませんか、ね、
人間のお尻から。
はい、そうです。これ昔日本ではよく流行っていたんですけどね。はい、
はい、
どうやって感染するかっていうと、
うんうんうん、
まあ、鮭とか、うん、あとはマスとか、うんうん、そういう魚を食べて、
はいはいはい、
を結構生で食べてしまうと感染します、
う
ん、でお腹の中で最初はすごいちっちゃい数ミリの生き物なんですけども、どんどんどんどん私たちがご飯食べて、うん、そのご飯をちょっとずつもらってお腹の中でどんどんどんどん増えていって
成長して、
そう、そうです。で、まあ、最終的には、まあ、長かったら10メートルとか
10メートル、
はい、にな
り、お腹の中で、
はい、お腹の中で、
お腹の中どこの部分にいるんですか、
まあ、まあ、基本的には小腸とか腸の腸管の中にずっといて、
は
あ、で、でもあんまりそのお腹が痛いとか気持ち悪いとかそういう症状がないんですね。
自覚がないんですね、はい、
自覚症状がなくて感染してるのに気づかないんですが、夜とか朝になってなんかお尻かゆいなと思ったらお尻からピロピロって出てて気づくということが結構あります。
じゃあ朝起きるとなんかこうお尻に違和感があるなっていうと、
はい、なんか出てきてるなって、で 昔本当に一昔前までは流行っていたんですが、はい、その後その、はいはい、あんまり流行らなくなりました。ですが、はあはあはあ、最近またその生食ブームとか、
うん、
のせいでまた流行ってきています、はい、なので例えばその旭川医科大学で、はい、私の研究室にだいたい月でいうと3人から4人ぐらいが、う
ん、月に3人から4人、
はいはい、なんかお尻からこんなん出てきたんですけどこれは何ですかっていうので検査をすることがあります。
じゃあ年間で50人近くの人が来られるってことですか。
はい、はい、そのぐらいは。
そんなに流行ってるんですね。
はい、一つの大学でもそのぐらいですから。
びっくりしましたね。
はい、
あ、そうなんです。じゃあもうこれ、はい、もう過去の話は全然ないっていうことなんですね。はいはい、
むしろ最近増えてきています。
あ、その生食のブームとか。
はいはい。
わかりました。で、いやなんか今のね話でこう、はい、生でやっぱり魚を食べてっていう話でちょっとね、はい、うん、ピンときたんですけど、はい、アニサキスってね、はい、さっきよくニュースとかでも聞いたんです、はい。これもじゃあ同じような話になってるんですか。は
い、そうですね。アニサキスの方がもっと流行っています。
流行ってる。
最近アニサキスっていうのはその基本的には海の中にいます、うんうん、でクジラの中に本当はいて、でクジラの中で大人になって、で卵がその糞と一緒に出て小魚たちに入っていくと、でその感染した小魚を私たちが食べてしまうと私たちの中に入っていくると、まあそういう仕組みになってるわけですね。
なるほど。じゃあもともとはその海の中で生活してるものを、はい、勝手にまあ人間がどっかのタイミングで食べて、は
い、そうです。
で体の中に入ってきちゃうと、
はい、で最近その増えてきている理由として言われているのはクジラが増えてきているんですよ、うん、最近その保護によって、まあ、それによってアニサキスも海の中ですごく増えてきてるって言われてますね。
あ、なるほど。じゃあ人間がクジラを保護してると思ってたら、はい、アニサキスを一生懸命温めて可愛がってると、
はい、そうですね。
それが巡り巡って人間の体の中に入ってきてるから増えてしまってると、はいはいはい。
でもやっぱりこの生でお魚を食べるっていうのは結構日本独特の文化で、海外ではアニサキスが増えても必ずその冷凍しなきゃ食べちゃいけませんよっていうその国のルールがあるので。
あ、そうなんですね、
はい、なんで海外でアニサキスにかかるっていうことは結構珍しいです。
あ、じゃあアニサキスが流行ってるのはこれ日本だけの話なんですね。
そうですね、はいはい。
あ、そうなんですよ。じゃあ日本でスーパーで売ってるお魚とかは、はい、まあ、別にねその冷凍してるものだけと限らないですよね、はい、
そうですね。
そのままこう海からこう上がったものが、はい、そのまま、はい、並んでると、
はい、
じゃあそういうのはそのアニサキスにかかる可能性がちょっと高いっていう。
そうですね、スーパーで売ってるものには、まあ、もちろん解凍だとか養殖だとかそういう表示がちゃんとされています。何にもされてないのは生のままなので、もしかしたらいるかもしれません、
うんうん、あ、そうなんですか、はい、いやなんとなくねこの解凍って書いてあるとこう鮮度がね、うん、ちょっと落ちてるんじゃないかみたいな感じがして、
はいはい、
ね、つい何も書いてない方をこう手に取ってしまうんですけど、はい、アニサキスという意味では、はい、そっちの方がちょっと危険があると、
はい、まあ、危険があります、まあ、ですが、まあ、お店でも一応チェックはしていると思いますが、うんうんうん、それでもやっぱり日本で一番多い食中毒の原因となる病原体っていうのがアニサキスなんですよね。
食中毒というとね、なんかこう、はい、細菌とか、はい、そういうものをイメージするんですけど、はい、あ、そういうわけじゃないんです、はい、アニサキスも食中毒、
はい、食べ物を食べて何かの病気になるっていうものを基本的には食中毒と言います。
なるほど、
はい、
じゃあその中でも一番、はい、まあ、最近多い、
はい、そうです。
あ、すごいですね、
はい、
いや、まあ、確かにこのニュースでよく聞くなとは思ってたんですけど、うん、はい、なんかね、普通こう食中毒とかが出るのお店とかがね、うん、こう衛生管理をどうするとか、ね、はい、そういうのになりますけど、はい、アニサキスはじゃあどういうふうにこう対策するというふうにこう考えられてるんですか。
今では、まあ、その自分が釣ってきた魚では自分で対策するしかないので、うんうんうん、どうするかっていうと、例えばあの冷凍庫に入れて1週間とか2週間とかしっかり冷凍させる、うんうん、まあ、あるいは、まあ、60度以上1分以上って言われてるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、それだとピンとこないと思うので、うん、しっかり芯まで火を通す、まあ、煮込むとか、まあ、やすると間違いなく大丈夫です。
あ、じゃあ加熱調理すれば、まあ、問題ないし、はい、でまあ、冷凍してあれば、はい、基本的には OK。
そうです。お店で冷凍して売られているものに関しては大丈夫です。
あ、そうなんですね、はい、だからそれがその海外では、はい、まあ、アニサキスが流行らない理由、
そういうことです、
ということですね、はい、わかりました。じゃあ、ね、やっぱりこの舞鶴の、ね、はい、海に面した町ですから ね海産物すごく身近ですけど、はい、まあ、どうやってその調理するか、はい、処理するかっていうのが、はい、まあ、結構大事になってくると。
はい、そういうことですね。
わかりました。じゃあ逆にそういったあの魚だけね、こうやって気をつけていれば、はい、まあ、こういったあのかあの寄生虫とかは、はい、まあ、対策としてはまあ万全というふうに考えても大丈夫なんですかね。
いや、残念ながらそうはいかないんですね。
ちょっと魚はアニサキスがいるんですよね。
はい、
え、魚以外のものにも、はい、寄生虫のリスクがあるってこともあるんですか。
まあ残念ながらリスクはそこら中にあるわけですね。
リスクあると
魚だけじゃなくて、例えば、はいはいはい、まあ、お肉、豚肉、牛肉、鶏肉、 そういったお肉にも実は寄生虫いるかもしれないんですね。
いや、もうじゃあ本当食べるものがねなってしまうんですけど。
ですけど、はい、ちゃんと火を通すとか凍らせるってすれば別に怖がる必要はなくて全然大丈夫なんですよね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそのお肉の中にいるような寄生虫っていうのも、はい、まあ、あるんですね、
はい、
どんなちなみにどういう寄生虫があるんですか、
はい、まあ、そのうちのいろいろありますが、一つが私がよく研究しているトキソプラズマって言われる寄生虫です。
トキソプラズマ、
はい、あんまり聞いたことはないかもしれません。
初めて聞きましたけど、は
い、なんか寄生虫っていうとこう目に見えるニョロニョロっとしたものをイメージする人も多いかもしれないんですが、このトキソプラズマっていうのは目で見ることができません。顕微鏡でしか見れない本当にすごく小さい生き物です。
ほう、でもまあこれも寄生虫の一種、
寄生虫の一種です、はい、
恐ろしいですね、
はい、
いやいや、これもね、まさにあの研究の話ということで、はい、いや、あのまだまだねこの先もとても聞きたいんですけど、あっという間に本当に時間が、ね、来てしまいました。あの次回の放送でもですね、はい、なんとこの続きをあの、はい、お話しいただけるということになってますので、はい、和田先生、あの今日はひとまずありがとうございました。また次回もぜひよろしくお願いします、はい、
ぜひよろしくお願いします。
さて、番組ではリスナーからの有機的お便りを募集しています。理科、科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強のお悩み、大学や高専に関する疑問、質問など、FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォームから、または TwitterX で、ハッシュタグ、有機物ラジオをつけてつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。FM 舞鶴ホームページ、番組公式 TwitterX、775有機物もぜひチェックしてください。番組のバックナンバーや番組で紹介した内容などもアップロードの予定です。高先生からのリクエストや関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。番組の最後は本日のゲスト、バンド先生からのリクエスト、ブリーフ&トランクス、サナダムシを聞きながらのお別れです。この曲、非常に私もですね、世代となってますので、なかなかこう刺さるところがあるんですけども、本日は特別にアカペラバージョンでお届けしたいと思います。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれど面白いがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。